背景ライズパチ構成、音楽を間違えましたが、そのままいきます。で、今日のテーマはクリエイターじゃなくていいやです。クリエイターじゃなくていいや、要約すると、要約できないな。クリエイターって多分自分にしかできないものを作る、コンテンツを作る、まあコンテンツなのか何なのかを作るってことだと思うんですけど、それその考えやめないと、やめた方がいいなって思った話、私の話ですね。要は、自分にしか作れないものって、私に依存したんですよね。で、まあ確かにクリエ、それってかっこいいんですけど、かっこいいし、ちょっと憧れはあるんですけど、でも、もやりたいことに忠実なのって、そっちじゃなくて、私じゃなくてもできる状態を作って、で、より価値提供の幅を広げる。価値提供って言っちゃうとふわふわするんだよな。なんか、もっと、スピードアップ、まあいいです。そういうことです。です。まずは話し始めます。で、ラジオがめっちゃ時間空きました。これ多分、ラジオ始めて以来、こんなに期間が空いたのは初めてですね。先週の、いつやったんだっけ？もうそれもわかんないぐらいか。今月初めてか、もしかして。です。多分過去空いても1日2日だったと思うんですけど、で、始めて以来確かほぼ300日間ぐらい、もっとかな、毎日連続で続けてたんですよね。で、そのラジオもやめましたと。で、それはちょっと今回のテーマとつながってくるんですけど、もうもはや私がやらなくていいなって思ってるって話です。これはあれですよ、過去にお話ししたあるあるではなくて、そっちの方向性ではなく、要はなんだ、ウェブライター向けの講座やるって決めた後に、あれこれ他の人もやってるからやらなくていいなっていう、そっち方向でやらなくていいなって思ってるんじゃなくて、私がやらないといけない状態ってのを脱していかないといけないなって思いましたです。で、今私は YouTube とか、あと本とか、あとユーデミの講座とか一通り自分で作ってますと。自分で喋ったり自分で書いたりして作ってるんですけど、で、我ながらと言いますか、私にしか作れないコンテンツが作れてると思います。です。で、この私にしか作れないコンテンツってのを、私にしか作れないって部分を清めていくのが多分クリエイターだと思ってますと。で、一方で、経営者として考えたときに、私にしか作れないってめちゃくちゃ微妙というか、ダメなんですよね、その状態じゃ。経営ってことを考えたときに。なんでかっていうと、これ私じゃなくてもいいんですけど、まあ、一旦分かりやすく私でいくと、私にしか作れないって状態って、私抜けたらもう回らないですよね。で、例えばジャパソンじゃなくて、他になんか、誰か雇ったとして、すっごい腕のいいクリエイターって言いたいですかね。もう独自のコンテンツ作れる人を雇ったとして、それはそれで、経営としては微妙です。なぜならば、その人に完全に依存しちゃってるから、コンテンツ作成が。その人が抜けたら、回れなくなる。で、それだと、微妙というか、微妙で、じゃ、何をいい状態とするかなんですけど、私はこれを微妙な状態だと思ってますので、どんな状態がいいのかっていうと、人に依存してない状態です。なんで、言い方が言うと、再現性が高い状態。で、ただし、外から見たら、市場的には再現性低いんだけど、株式会社ジャパソンの中では再現性が高いっていう状態が理想です。つまり、これって難しいよねって世間一般では言われてることが、株式会社ジャパソンの、何かわかりませんけど、仕組みなのか、ノウハウなのか、それとも、社内での教育なのかわかりませんけど、それによって、株式会社ジャパソンの中では、実は誰がやっても簡単にできるみたいな状態。市場的には再現性低いんだけど、社内でだけ再現性が高い状態にしたい。で、言い方変えると、ジャパソンにしか作れないコンテンツとか、その人にしかできないものっていうのはどういう状態かというと、市場的には再現性低いですと、当たり前ですけど。で、株式会社ジャパソン内でも再現性低いんですよね。その人にしかできないってことだから。そうじゃなくて、組織内での再現性を上げてかないと、限界があるというか、 上げていく、上げていきたいって思った話です。で、これはつまり言い方変えると、クリエイターとしても一応手放すとも言えるかもしれない。要は、今、まあ、ここをずっとというか、独立してからずっとか、私にしか作れないものをっていう意識はどこかしらにありました。です。で、ただ、その意識でやっていくと、結局私依存になっちゃう。で、これまあ、そもそも考えるきっかけになったのは、今年何回も体調崩して仕事できない状態になったことなんですけど、そう、これでもし今私が死んじゃったらもうコンテンツ生み出せなくなっちゃうんですよね。せっかく私の中ではそれなりにノウハウ溜まってるのに。なんで、この状態ちょっとあかんなって思いました。別にあかんわけじゃないんですよ。その世間一般から見て。ただ私は、その体調崩しがちとか、あと、なんだろう、やりたいことを照らしたときに、あかん状態だなって考えましたです。で、じゃあどうしてかっていうと、手放していきます、どんどん。私がやらなきゃいけないってのを、もっと切り出していく。まあ、まずは、段階を追ってですね。例えば、まあ、難しそうなやつを先にやってしまうと、ユーデミみたいな有料講座、で、私が喋る必要別にないんですよね。まあ、もちろん喋り方とか、あと、なんか、あれはありますけど、喋り方とか、私が喋った方が私のファンになってもらいやすいとかってあるんですけど、そこ、その対象を変えていかなきゃいけない。私のファンになってもらうんじゃなくて、株式会社ジャパソンって組織のファンになってもらわなきゃいけない。それをやっていかないと、結局、私依存になっちゃう。ジャパソン依存になってしまう、しまいます。で、なんで講師別に私じゃなくていいんですよね。で、なんなら AI でもいい。で、大事なのは、その中身に、そのエッセンスが詰め込まれてるかどうかです。で、そのエッセンスって何かっていうと、すっごい抽象的になっちゃうけど、なっちゃうんですけど、なんて言ったらいいんだ。無駄がないけど丁寧にって言ったらいいんですかね。多分これは私がすごい意識してることで、本しかり、講座しかり、SEO 記事しかり、まず無駄な文章っていうのはめっちゃ削りたいって思ってますと。で、その上で丁寧さっていうのは失いたくない。要は、これは必要ではないって情報はちゃんと書く。その上で、無駄はなくす。これ言葉にするの難しいですね。ってのはあって、全部の軸に。で、その辺、その言葉だけだとよくて、それをもっとノウハウ化しなきゃいけない。じゃあどうすればそれが実現できるかっていうのを、マニュアル化するのか、あるいは教育コンテンツとして社内で回すのか、社内で絶対受けてもらうようにするのか、等々、して、それを誰でも実現できるようにする。社内の人であれば。ってのを、っていう方向で今後動いていこうと、思ってますです。で、ラジオは、まあ、先週配信できなかったのは山形に行ってたからなんですけど、ばあちゃん家、今もう誰も住んでないので、来年に取り壊しが決まってて、で、業者に全部頼むとめっちゃ金がかかるそうなんで、中のものの片付けを、兄貴と、あと、母親ですね。母親についてって一緒に手伝った。3日間か。です。で、それは木曜日に帰ってきたので、それ以降ラジオの配信はできたんですけど、私の意識としてその、私がやらなきゃいけないものを減らしていく、かなきゃいけないなって思ったので、自然とラジオ配信の機会が減ってた形になります、です。で、これは結構大改革が必要で、まず私の意識もそう。で、だし、あと、仕組み作りもそう、です。で、この社内での再現性を高めるっていうのはやり方、まあ、いくつかある。大きく仕組みと人ですね。まあ、例えば、仕組みの方は、プログラミングとかで自動化しちゃえば、まあ、それはあれか。そもそも人に依存、まあ、難しいな。再現性高くなっちゃうのか。で、これ、なんでこれ思ったのかっていうと、最初にいた会社での経験からなんですよね。結構、すごい仕組みができてた。最初にいた IT 系の会社は。なんていうか、スキルない人でも、一応それなりに回る仕組みができてたって言ったんですかね。で、いた当時は、すっごい不満だったんですけど、なんでこんな ことをわざわざ第三者チェックに回さなきゃいけないんだとか、いや、これ別に自分でやった方が早いのに、なんで、なんか本部の人に依頼しなきゃいけないんだろうとか、なんかめんどくせえ仕組みばっかだなって思ってたんですけど、でも、そう、辞めた時に気づいたのかな？いつ気づいたかわかんない。いや、辞めた後だな。辞めた後か辞める前ぐらいに思ったのが、あ、これ、誰でも回る仕組みにしてるんだってことです。で、だから、自分でできちゃう人とかにとっては、非効率なんだけど、そうじゃなくて、全体最適化が行われてる。その、全体で見たら効率的な仕組みってのができてる。で、逆に自分でできちゃう人が、その仕組み使わずに、自分でやっちゃったりすると、組織全体としては非効率になりうるんですよね。仕組み、全員が同じやり方してれば、同じようにできるはずなのに、仮にその品質がいい方向にブレるんだとしてもですよ。イレギュラーなことをやってしまうと、そこに非効率が生まれる。で、まあ、例えばですけど、これは正直、会社員の時は、いや、ここに疑問、ここで怒られるのおかしいだろうと思ったこともあるんですけど、例えば、その仕組みに乗っ取らずに、その仕組み使わずに、できる人がいたとして、その仕組み使わずに、もう自分でやっちゃって、仕組みを使った時よりもよりクオリティの高いものができましたってなった時、これっていいことでしょうか悪いことでしょうかです。で、これは多分、うわ、この人と考え合わないわって、ジャパソンさんと考え合わないわって思う人もめっちゃいると思います。です。で、私だったらこれは絶対批判されるべきじゃなく、かつての私だったら批判されるべきではなく、むしろ称賛されるべきことだって思ってました。で、この人が注意されるのはおかしいと。絶対間違ったことしてないって思ったんですけど、今、まあ、会社を自分でやって、社員こそいないけれども、なんだろう、どうやったら、さっき言ったような、自分に、人に依存せずに仕組みで回すことをどうやったらできるか、みたいな考えてた過程を得て、これは、褒めることではない。まあ、もちろんその信念は素晴らしいんだけども、会社員としてやっていくんだったら、これは、この行動、まあ、仮に A さんとしましょうか。A さんがやった行動は、注意されるべきというよりは、そんなに褒められたことではないです。で、なぜならば、クオリティいいものできました。で、それをお客さんに納品しますよね。そのお客さんのことを、そうですね。A 社だとややこしいから、Z 社としましょうか。A さんが仕組み乗っ取らずに、めちゃくちゃクオリティの高いものを Z 社さんに納品しました。で、A 社、Z 社さんの担当が A 社さんから、A さんから C さんに変わりましたと。で、C さんは仕組みを使って、まあ、そこそこのクオリティ、一応要望は満たせる、そこそこのクオリティというか、全然クレームになるレベルではない、まあ、問題ないクオリティのものを納品しましたと、Z 社さんに。ってなると、Z 社さんどう思いますか？本来、仕組み使って納品したもので、満足いただいてたものが、A さんが、なんか無駄にって言っちゃいますけど、クオリティ高いものを勝手に自分の信念っていう、なんかもう組織のことを無視したことに従って作って、Z 社さんに納品しちゃったせいで、仕組み、誰でも作れるクオリティでのシステムに Z 社さん満足しなくなっちゃいましたと。みたいなことが起こりうるわけです。で、なので、そう、A さんは多分、自己満、めちゃくちゃ満足すると思います。いや、自分のやったことに対して。やった。自分だからこそできたもの。自分じゃないとできないシステムを Z 社さんに納品できたって気持ちよくなれると思うし。で、その後 A さんから C さんに変わったと C さんがクレームになったって聞いたら、それも気持ちよくなれると思うんですけど、それって自己満なんですよね。なぜならば、会社員だから。会社員であるならば、会社員として、組織として、まあ、そこまで私も考えられてなかったですけど、会社員だったとき。組織として、満足度を高めるっていうのを意識すべきで、決して A さんに対してファンになってもらうとか、A さんじゃないとダメってお客さんに言わせるとかっていう方向で努力すべきじゃない。です。で、仕組み使うより自分で作った方がスキルアップにつながるとかも、それも A さんの都合でしかないので、会社員として、その組織に、で、給料もらって働くんだったら、その中の仕組みに沿って、ちゃんとマニュアルに従って、ルールを守って、 まあ、そのルールが、仮に曖昧なものだったとしても、まあいいや、そこは話それるんで置いといて、ちゃんとって言ったらいいのかな。そう、です。みたいな話です。ちょっと、結構複雑な話というか、ごちゃごちゃした話したと思うんですけど、一言では言い表せないことなんですが、なんとなく伝われば OK です。で、そう、それです。なので、まとめられはしないんですけど、うまく収めようとすると、例えば、SEO 記事、私が受けているクライアントの記事とか、完全に私が書いた方がいいものができる状態になっちゃってますと。なんですけど、じゃあ私が書いた方がいいのか。まあ、それはクライアントがしたら私が書いた方がいいんだろうな。ってなっちゃうんですけど、そこっすね。それを変えていかなきゃいけない。私が書いちゃって納品しちゃうと、以降私の書いた記事じゃないと満足してもらえなくなってしまうので、で、これは大きな方向転換なんですけど、もともと考えたこととしては、誰が書いても私と同じように書けるようにっていうのを意識してたんですけど、でもやっぱそれって結構むずいなって思いましたです。ちょっと私のスキルを棚に上げちゃう感じになっちゃうんですけど、棚に上げるじゃないか。私のスキルがめっちゃ高い前提みたいになってしまうんですけど、そうじゃない。ちょっと私で言うと恥ずかしいというか、変な感じになるので、まあ、J さんがいるとします。すっごいいい記事書ける J さんがいるとする。ってなると、やるべきことは、J さんに質の高い記事を書いてもらうんじゃなくて、J さんから他のライターさんに向けて、どうやったら J さんみたいに記事を書けるのかを教えてもらうことです。で、そして J さんはもうもはや記事書くの禁止にしていい。で、J さん以外の人が記事書いたものに対してアドバイスして、J さん以外の人でも、J さん以外の人でも、J さん並みとまだ行かなくても、会社として十分、もうそれこそ本当お客さんの期待をちゃんと超えれるクオリティのものを J さん以外の人でも作れるような仕組みを作る。で、その J さんから他のライターさんに教えるってこと自体も J さんがいないと成り立たなくなってしまうので普通にやっちゃうと。そうじゃなくて、マニュアル化してもらって、あと動画とかに撮ってもらって、J さんがいなかったとしても、それが、そのクオリティ、その教育が作れるような状態を J さんに作ってもらうみたいな感じですね。なんで、その、めちゃくちゃスキル高い人に依存しない。で、スキル低い人がボトルネックにならないように、スキルの標準化って言ったらいいんですかね。をしていくべきだなって思った話です。で、まあ今は、今回受けたやつとかは、の話はまあいいか。ちょっと現状としては、まあまだ私が書いちゃってるんですけど、それをちょっと、意識改革していかなきゃいけないなって思ってます。です。今日はそんなところですかね。で、これは、そう、なんで、ラジオも、ちょっと、抽象的なところで言うと、ラジオの配信を今後減らしていくっていうのも同じところにつながる。要は、ラジオも私が喋んなきゃいけないからですね。です。まあ、とりあえず週1は目標にやろうかなぐらいかな。こうやって喋って頭の整理するのはすごく参考になるので。で、あと、そう、今週、先週か、ずっと、体調不良とかで遅れてた分、記事をいっぱい書かなきゃいけなくて、記事ひたすら書いてたんですけど、思ったのが、ラジオ配信やらないと、結構記事、はかどるなってことです。まあ、やっぱ、瞬発力で勝負しなきゃいけないので、ラジオって。頭に出てきたことをそのまま言語化して言葉に発さなきゃいけないので、結構なエネルギー使ってんだなっていうのが、これだけ休んでみて、初めて気づいたというか、ずっと、ま、ほぼ毎日やってたから当たり前のようにやってたんですけど、やらなかった日には、まあ、仕事がはかどるなってことに気づいちゃったことです。で、そう、ラジオで確かにファンになってもらいやすいし、ファン、 ファンで居続けてもらいやすくはありますが、結局これって私に対してなんですよね。ジャパソンっていう個人に対してなんです。で、私がやっていきたいのって、それじゃないなと思った。まあ、これがクリエイターは辞めるって話と繋がるんですけど、です。なので、組織としてのなんちゃらを今後考えていきます。です。そんな決意表明でした。で、ちなみに、あと最後に数字的なとこを話すと、YouTube、これいつ上げたんだっけ？あ、7月12日に上げた、モスの YouTube。まあ、こいつは絶対エースだ。もう、いってらっしゃい。エースナンバー1です。もう、4番ピッチャー、キャプテン。4番でピッチャーでキャプテンです、みたいな動画が、1万再生いきました。で、1万1340回回ってますね。まあ、年内には行くだろうと思ったんですけど、思ったより早く行きました。ありがとうございます。で、もう一個、ユーデミーの受講生が3000人を超えました。です。これはなんか2000人超えてからずっとグダグダしてたんですけど、最近私が意識を注いだからか、3000人超えました。です。そう、なんか意識注ぐと売れる説ありますよね。意識注がないと売れなくなる。まあ、この、まあ、正直というか、ユーデミーの、例えば HTML、CSS のコードとか、結構頑張って作ったというか、気合い入れて作りはしたんですけど、もはや売れるか売れないかとか結構どうでもいいですよね。もちろん、売るを目指してるんですけど、売れればいいし、売れないとダメなんですけど、なんかもうこの講座単体、ここだけ見たときに、この HTML、CSS って講座が売れたかどうかっていうのはそんな重要じゃないです。私の人生にとって。そんな一大勝負は、たかが一講座にかけてないので、そうです。なんで、そう、その辺も、と思ってます。それは別に結論どうこうはないです。で、なんでそう、ここ、自分でやれば成果出せるっていうのは、ある程度証明はできてるので、これをいかに、私の手、最終的には、私抜き、いや、私がいるかいないか関係ないな。そう、いるかいないか関係なく、今作ってるものと同じクオリティのものを作れる状態を目指していきたいです。まず最初にやりたいのが、で、あ、そう、これでもう一個思ったことを、ついでに次のラジオがいつになるかわからないので話しちゃうと、執筆の部分は一番難しいなって思いました。要は SEO 記事とかですね。で、逆に簡単なのって動画収録とかです。動画収録とか、あとなんだ。ラジオはちょっと違うかな。喋り方とかって、あんまり重要じゃないんですよね。まあ重要なんですけど、人は見た目が9割とか言いますし、なんとかの法則、メラビアンの法則でしたっけってありますよね。見た目で判断してるみたいな。だそういう意味では重要ではあるんですけど、より重要なのが中身になってきて、で、中身って何かっていうと、結局文章になるんですよね。文字というか、テキストベースの何かになる。で、SEO 記事って、SEO 記事だとややこしいな。テキストの動画化って、そんなに難しくないです。なんなら。まあ、いや、難しくないな。なんなら、例えばですけど、AI に文字喋らせて、で、映像の部分は人が動かすってやれば、それで構造できちゃいますと。で、これは簡単。要は、例えば私が作った本があるんだとしたら、それを動画化するんだのは、そんなに難しくない。で、ところが、本自体を作るとか、SEO 記事とかのその文章、そもそものもの、土台の部分を作るってところはめっちゃ難しい。です。なんかこれ何話してるのかよくわからなくなってきたな。そう。で、思ったのは SEO 記事は結構レベル、ハードル高いなと思いました。で、しかも誰にでも作れるような SEO 記事って価値低いので。だから誰でも作れる SEO 記事みたいな、SEO の書き方、チャット GPT を使ってみたいな講座ってもうめちゃめちゃ矛盾してるんですよね。いや、誰でも書ける記事ってそもそも価値低いですから。で、なんでそう、誰にでも書けないんだけど、株式会社ジャパソンのノウハウ、やり方、あと、ライジャパで伝えてきたこととかを組み合わせたら、まあ、誰でもできるよね。ジャパソン、株式会社ジャパソンのメンバーなら誰でもできるよね、みたいなのを作りたいけれども、 書くってやっぱ一番難しいので、動画講義とかで喋るとかよりもずっと難しいって感じているので、私自身が一番エネルギー使うのはやっぱ書くことだなって改めて思いましたし、なんでそう、まず最初に出だしとしてやりたいのが、モスの講座、対策講座の動画部分を私が喋らない。そのどうやるかはまだ検討中ですけど、他の誰か演者として講師に立ってもらうのか、ただそれができる人も限られるだろうから、あるいは AI の音声に喋らせて、操作の部分だけ別途収録するのかですね。その収録も私がやるんじゃなくて、他の人にお願いして。で、そう、台本さえしっかりしていれば、この台本部分についてはまずは私がやると。それもノウハウをちゃんと残しつつですね。って感じでとりあえずやってみようかなと思ってますです。そんな感じで私はクリエイターとしての道を降りますでした。では今日は私は何するんだ。でそれを降りるってなった時に、あれ私がやんなきゃいけないこと今なんだろうってなってて、そう、なんか結構毎日やってたこと全部私依存の作業ばっかりやったんですよね。そう、どう手放すかを考えていくのが私の今やるべきことか。です。ということで以上、今日も頑張っていきましょう。ジャパさんでした。